今夜も
アナログゲームナイト。
はい、皆さんこんばんは、こんにちは、太陽子ことしんよすです。この番組はですね、愛知県を名古屋を中心に、東海圏やですね、今熱いアナログゲームの情報を、発信する番組になっております。でですね、今回はゲスト会プラス、スカイプ収録ということで、ちょっとですね、音声の方ができれば できたら聞き取りにくいところがあるかもしれませんけど、ご了承ください。あとですね、娘がいます。太陽子ことしんよすです。はい、じゃあですね、今回は、私もね、第二の故郷というあの勝手に呼んでますけど、長野県のですね、来月行われますとあるイベントの宣伝会ということで収録したいと思います。はい、じゃあですね、自己紹介の方をお願いします。はい、権力の弱い方からお願いします。はい
長野県の新安くんの部下をやらせていただいております、伊豆のふりこと申します。
ふりこさんどうも。
権力弱いです。
はい、いや権力強い方で、はい、
じゃあ強い方でよろしくお願いします。はい、2016信州ボドゲフリマ&親子でゲーム体験会の、主催をやらせていただいております直行と言います。
よろしくお願いします。イケメン、どうもどうもどうも。直行さんとはね、6月のファミリーゲームフェスティバルの方に来ていただきまして、お会いしたんですけど、伊豆の振り子さんはつい先々週ぐらいにお会いしましたね、確かね。
ねえ、会いすぎ、今年も。
今年会いすぎですよ。
胸焼け起こしてる。
もう多分ね、9月を最後にもう会わない可能性が高いので。そうですね、せっかく長野に行ったので最後山梨でご飯食べるっていう。
そう、ね、某所に行ってね、
某所にね、皆さん大好きな某所に行ってね、
あそこ
にね、
そう
丘の上のどでかいマンションに入ってね。
そう
マンションお城かな、お城かな、
お屋敷。
その方もまあ今回参加するということで、今回はね、前回の前回は信州ボトゲフニマの方に当日インタビュー収録をしまして、前日というか事前番組を僕はね、僕と伊豆さんと友人の結婚式のためにたまたま訪れたのをせんべい食いながらっていうなんですけど、今回はせんべい食わずに、
今回はさっきまで羊羹食べてました。
羊羹落としないからな。
しかも直行さんお手製の羊羹食べてます。
いいですね、それもじゃあ今回フリマで食べれるってことですよね。
こっそり裏からこっそり出てくるかもしれない。
あ、わかりました。じゃあですね、これから順番に、ボトゲフリマの方のですね、宣伝の収録をしたいと思います。じゃあ今日よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあですね、今年の、まあ、中身みたいなものは、まあ後からおいおい聞くとして、まあ信州ボドゲフリマって、まあ、どんなものかなっていうのをまずこう、ね、簡単に説明していただきつつ、まあ、なんでこう長野県でやることになったのかなって話を聞きたいんですけど、今回2016ってこうなってるんですが、何年前からやってますか、このイベントは。
おととし2014年に、
はい、
長野県新、違うな、長野県ボードゲームフリマという名前で、うん、最初にやらせていただいて、
うん、
その時、
はいはい、
まあ、その時も中古の販売 と、
うん、
長野県のボードゲーマーの交流と、あと、まあ、来ていただいた方に体験していただきたいという、
うん、
3つのまあ、コンセプトというんですかね、
うん、
それを元にして始めさせていただきました。
あれですかね、毎回なんか第3回まで名前が変わってる気がするんですけど、
長野県ってつけて、うん、地方新聞に、
うん、
掲載していただいたんですけれども、
はいはいはい、
こういうイベントがあると言って、
あ、今回ですか、前回
1回目です。
あ、はいはいはい、
長野県って書くと、地方新聞だと、県って訳されちゃうので、
はいはいはい、
いけねえなと思って、
ああ、なるほど。
長野県の地方の新聞で、長野県のことしかやってないので、
なるほどなるほど。
信州っていう、全体を表す信州、あのこちらに名前を変えていただいたという んですけれども。
主催というのは、直行さんがあのやられているサークルのポップさんが一応主催になるんですか？
そうですね、はい、そちらの、まあ、僕はじめ、あの構成で、
ジョッカーですか我々は、
はいはい、構成ですかね、
汗水垂らしてあのやっていただいて、本当にあの皆さんに手伝っていただいて、やっていただいて、まあ、運営されているっていうことですね。
なるほどなるほど。まあですよね、あのこの番組を聞いてらっしゃる方とか、まあ、ゆさんのことを知ってらっしゃる方だと、まあね、あのゆさんを含めて長野県はあの前回のね、あの前あのゲームマーケットの秋の方でゴイタがね、あの全国大会優勝したメンバーもいらっしゃいますもんね。まあ、その方々も、あれですよね、あの今回の、イベントのメンバーですよね。
そうですね、あの、中心の、中心の方のメンバーになります。
これまであのどんなイベント内容としては、中古の販売以外にどんなイベント内容があったんですか？
昨年度は中古の販売、あのサークさんの出展で、あさんの作品の販売、あと人狼ですね、あの長野県の長野市松本市で、活動されている方がいらっしゃるので、
なるほど、
人狼をその方にお願いしたり、あのバックギャモンも、
西健さん、はい、
西健さん、
はいはい、
全国飛び回ってるプレイヤーさんがいるので、その方にお願いしてバックギャモン、
西健さんね、これ前回あのフリマの方ボードゲームフリマで会って、あの西健さんから聞いてますって言われて名古屋のフリマに参加してもらったことがあったので、
バックギャモン業界なん
で
名古屋のね、
そうですね、出たので、
あ
のここがなければもしかしたらバックギャモン協会の名古屋はあの名古屋のフリマ出なかったかもしれなかったので、
なるほど、
僕的にはいい機会になりましたし、前回のことがあって、まあ、ファミリーゲームフェスティバルのもつながったかなと思っているので、まあ、今年もこういった形でね、あの事前番組を収録できて、あの何かこうなんてこうお力になりたいなと思ったところに、あの伊豆の振り子さんが撮らせろって言われたので、じゃあ
ぶっこんで
ぶっこんできたので、まあ伊豆さんがしたいことは大体やらしたいようなと思ってるんで、僕は今回は直行さん直々に出ていただいて収録ってことになりましたけど、はい、
なんか私ろくでもない人間だね本当に。
いやいやいやいや、そんなことないですよ、伊豆さんがの僕下僕なんで
私あの新安くんの非常勤悪徳マネージャーでございますので、
あじゃあ僕伊豆さんの下請けの孫請けなんで
まあそんなにクリアというは置いといて、はい、
まあまあですね、今回あの、まあ、前回と一緒で場所はあのエンパークでしたっけ。
そうですね、塩尻市、長野県塩尻市っていう、まあ、長野県の、の真ん中ぐらいにあるんですけれども、東京の新宿から、まあ、名古屋の駅から一本に、真ん中の塩尻市の市民交流センター、エンパークというところです、
ね。ああ、なるほど、なるほど。ほうほうほうほうほうほう。
あと、名古屋方面は、まあ、アクセスが、長野県民からしたらいいと、はい、いうような場所になってますね。
ああ、なるほどね。じゃあですね、去年とかって何名ぐらい公式で来てるんですかね、人数的には。
去年、カウントさせていただいて来場者の方、
はい、
230名、ですね、お客さんを純粋に数えた中では230名。
で、スタッフが？
スタッフと、出展者と合わせると、合計で300名くらいが関わったイベントになりました、昨年。
ああ、じゃあもう結構あれですね、今回は300名を。から400名ぐらいは来る感じですかね、多分ね。
まあ希望は、まあ、お客さんだけで300名くらい出してる、そうですね、そのくらいになると、まあ、ちょっとすごいなというのをちょっと考えてるんですけれども。
直樹さんは あのこのイベントはこうなんでやろうと思ったんですか、こう交流をしようと思ったって感じで自分で思いついたんですか、こうそれともなんか仲間内で、まあ、中古を放出する場所が欲しいと思って作ったんですかね。
あの2年前、そうですね、はいはいはい、今年で3回目なんですけど、うん、2年3年前ぐらいにあの福井でフリーマーケットがあったり、
あ、そうですね、今年の金沢につながるイベントですよね、多分ね。
そうですね、うんうん、あのまあ、大阪でもフリーマーケット、
あ、そうですね、はい、うん、
あのフリーマーケットっていうイベントが、うん、あの結構盛んになってきた時期かなと思ったんですよ。
そうですね、名古屋も1回目が終わったがぐらいです、多分ね、その時期っていうのは、うん、
まあ、それで、うん、まあ、あの自分が、うん、あのゲームサークルを立ち上げて、
うん、
年くらい経った頃だと思うんですけれども、うんうんうんうん、人があの結構参加する方が増えてきたので、
はいはいはい、
あのそれで長野の方にも、うん、サークルさんありますし、うん、長野県の南の方、飯田の方にもサークルさんあって、
うん、
あの長野県内でもそのサークルさんあるので、うん、何かちょっとあの、まあ、交流も持ちたいし、
うん、
あのいろいろ、まあ、お祭りというかその中古を放出するような中古は実は大してなかったんですけど、まあみんなが集まってちょっとワイワイして、あのまあちょっとやってよかったねっていうような、うん、あのイベントができればなと思って考えたんですね、
うんうんうんうん、でもだんだんこう第1回と、まあ、第2回で今回第3回のお話をするんですけど、まあ、第1回第2回比べて、まあ、第3回でだんだんこう信州ボドゲフリマっていうものが他の僕もちょっとあまりあの他のフリマには参加してないんですが、だいぶボドゲフリマ自体に色がついてきたかな、特徴が出たかなっていう感じがするんですけど、
うん、そうですね、うん、あのやっぱり地方なので、
うんうんうん、
まあ、あの大きく言うとこう販売とかそういうのってあんまり見込めないと思うんですよね、創作サークルさんにとっては。
そう、フリマはそうですね、中古はやっぱり販売メインなので、創作サークルさんはちょっと苦い感じはしますよね。
そうですね、うん、あの去年やってみて、たまたまそのエンパークというところが、
は
い、非常に綺麗な図書館があったり、
そうですね、
あのいろんなイベント、うん、あの家族連れのイベントとかも多くやってるところで、
はい、
それの、まあ、縁もあってか、
うんうんうん、
縁もあったのと、あの親子向けにイベントを振った結果かもしれないんですが、
うん、
親子連れの方が多く来られて、
はいはい、
ちょっと想像してた以上にあの親子連れの方多くいらして、
うん、
で、あの、まあ、その長野県の近く の, あの方にゲーム楽しんでもらえた、あの、まあ、少しゲームが興味があるとか、
うん、
まあ、たまたまチラシ見てどんなイベントかなと思って来てくれた方もいると思うんですけれども、
そうですね、ファミリーゲームフェスティバルでもあんだけ700人の中でファミリーが埋まってたんで、長野県も、ね、そこまでとはいかなくてもファミリーがまだまだ埋まっていると思いますし、直樹さんのね、通常のこのボドゲフリマ以外でも子ども向けのイベントもされてるんですよね。
そうですね、うん、普段の、ゲームのボードゲームの例会の中で、うんうん、あの親子向けのイベントをあの無料で来ていただいて、
はい、
遊んでもらうっていう親子向け、親子で遊ぼうという、まあ、テーマであのやらせていただいてます。
そうですよ、親子向けのテーマのイベントを直行さんがやってくれれば、あと 2,3 年続けてくれれば、この今喋ってる娘を連れて長野にかこつけていけるんで
もうぜひ来てください。
もう4歳3歳ぐらいからできるゲームはあるので、
あの続きもちろん続ける予定で、
おお、そうすか、命かれるまで
ぜひぜひ。
ああ、なるほど。じゃあですね、そうですね、まあそんな感じで今回始めたということで、まあ、あの東京ねとか大阪を比べると、まあ名古屋も言うても地方なので、
いや都会ですよ、大都会じゃないですか。
いやいや、長野は大いなり田舎なので
僕
いやいながらなんで、そうです、
確かにね。いやいやいや、
だって東京大阪って言ったら多分福岡開けます次。
ああ、
それか横浜でしょ。
横浜ですね、うん、望みも止まんないしなるほどね。 なるほどなるほど。じゃあですね、まあそんな感じで、の、ボードゲームフリマ&親子でゲーム体験会ということで、今回第3回を、開催されるということで、じゃあ第3回の内容を次は順番に聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、
お願いします。はい、じゃあお待たせしましたですね、聞いてる方お待たせしました、今回の第3回の、信州ボドゲフリマ、正式名称が2016信州ボドゲフリマ&親子でゲーム体験会でよろしいんですよね。
はい、そうです。
はい、今年の何年かですね、まあ、はい、ざっくり去年と今年を比べて、まあ、テーマに掲げたというか、まあ、今回の重視したいかなっていうイベントとかはありますかね。
まずですけれども、はい、まあ、副題で親子でゲーム体験会と、はい、させていただいてるんですけれども、
はい、
まあ、僕たちのイベントの売りっていうんですかね、
はい、
やはりさっきも話したように、まあ、地方でその大きな集客はもちろん見込めないんですけれども、うんうん、近くの方で、
はい、
親子で足を運んでいただいて体験して、
うん、
まあ、ゲームって面白いんだなとか、
うんうんうん、
こんなゲームがあるんだなとか、まあ、あわよくば家庭で遊んでいただきたいし、まあ、知っていただきたいという、そっちが大きな、テーマというんですかね、メイン、はい、ゲームを体験していただいて、うん、
はい、
まあ、その中で気に入っていただいたら、
うん、
まあ、手に取ってもらって買っていただくっていう、まず一つ大きな、イベントとしてというか、うん、主軸として、考えています。
まあ、今回親子でゲーム体験会っていうのはタイトルにがっつり入っているので、
はい、
前回も、結構スペースというかブースのスペースはあったんですけど、今回は去年よりも大きなスペースを取ってらっしゃるんですか。
去年よりももう2スペースくらい、9スペースくらいの、机のスペースを用意してます。
あ、じゃあ本当に主軸というかフリーマープラス親子でゲーム体験会が主軸になるような形になってるんですね。
そうですね、
うんうんうん、何か今年そのゲーム体験会で出されるゲームとかっていうのは決まってるんですか。
体験をするものは、はい、子供向けの、
はい、
まあ、定番って呼ばれてるものは結構多くて、
はい、
虹色のヘビとか、
はいはいはいはいはい、
ドグルとか、
うん、
まあ、お化けキャッチ、
うん、
あとは、愉快な袋とか、
うんうんうんうん、
とか本当に小学校の1年ぐらいが遊べるかなっていう、ものが、まあ、主軸で、スタッフがそれを、ルール説明をして遊んでもらうという感じですね。
もうイベント開始からもう最後までずっとフル稼働で遊べるんですかね、それは。
はい、フル稼働で、
うんうん、
頑張ります。
頑張ってください。
頑張ってください。はい、皆さん頑張っていただいてるっていう。はい、
直之さん、これ全然ちょっと話が違うんですけど、なんかこうケーブルテレビとかで宣伝とかしないんですか、こういうのは。ローカルテレビとかで宣伝とか、その新聞以外に宣伝とかってのはないんですか、こういうイベント
の。宣伝はなかなかやり方がわからないという。
ああ、なるほどね。こういう声のね、綺麗な会場でイベントだったらね、取材とかも来てもいいと思うんですけどね。
そうっすね、うん、ちょっと行ったら来てくれるもんなんですかね。
行ったら多分来てくれますよ。多分ケーブルテレビは情報を探してると思うので、
なるほど。
なるほど。
あ、でも松本と数字出て変わっちゃうから。
あー、なるほどね。
はい、ところでどうなんだろう。
ま、松本ケーブルテレビジョンという。
あー、いいじゃないですか。取材してみたらどうですか。多分。
そうっすね。
まあ、事後でも全然繋がると思うので。
なるほど。
なるほど。なるほど。他に、今年の注目のブースとかってありますかね。
はい、今年はですね、まあ、子供ばっかりではなくてですね、
はいはい、
もちろん大人も遊べるイベントスペースというのを用意してます。
なるほど。
はい、その中で、
はい、
昨年やった人狼ゲーム会、
はいはいはいはい、
松本ゴイタブが レクチャーする動いた、
はい
はい、あとその長野県の、バックギャモンプレイヤー西健さん
はいはいはいはい
が率いるあのバックギャモンの体験、これ写真もやってあの非常に好評だったんですけれども、
そうですね、
今年、うん、あの諏訪地域で、はい、しんちゃんというとても若くて、
はい、
面白い、そしてみんなに愛されてるキャラのしんちゃんっていうい
じられ系ですか？
はい、何系
いじられ系、
いじられ系、
はい、
まあ、なんだろう、いじられ系、
盛り上がり、
盛り上がり、
盛り上がり、はいはいはい、なるほど、
なんで盛り上げてくれる、本当に面白い、
うん、
のしんちゃんという方がいるんですけども、
はいはい、
あのその方があの、うん、ポーカーですね、テキサスホールデム、
はいはいはい、ポーカー、ポーカー、は
い、遊べている、
うん、
ポーカーのあの普及をやってまして、あっちこっちで、
あ、そうなんですか、へえ、
はい、そのしんちゃんがポーカーをレクチャーしてくれるという、
あのポーカー台とかって用意するんですか？
あ、ポーカー台もあります。
うわ、すごい本格的ですね。
本当に本格的な、
うん、
それを公共施設でやるという、
まあそうですね、かけなきゃ大丈夫ですよね。
かけなきゃ大丈夫です。あの かけもちろんかけないので、
はい
はい、それをあのやらせていただきます。
あれですね、人狼と、まあ、ゴイタとバックギャモンはあれですよね、あのボドゲフリーマンのもう核となるイベントですよ、多分ね、核ですね、やっぱりね、メインなイベントに今回あのポーカーが、
そうですね、
そうですね、なるほど。 その、ブースで大体そう何名ぐらい遊べるんですかね、大体こう、
このブースで
フルで活動したらどれくらい遊べれますかね、人数的には。
人狼が10人、
うん、
歌は2択
8、
バックギャモンは3択4択、
うんうんうん、
最大
8、はい、
他は、まあ、1テーブル10人くらいですね。
あの、じゃあもうフル稼働したらもうあれですね、結構40人とか遊べますね、多分ね。で、どれも、はい、どれもこれもあのそんなに時間がかかるものではないので、少し待っていただければ遊べそうなものばかりですね。
そうですね、うん、またあの普段のユーロゲームっていうんですかね、
はいはい、
はい、あのまあ、おなじみボードゲームを遊ばれてる方の中でも、はい、あのポーカーとかやったことない方っていると思うので、
僕もないんですよ、ポーカーまだ真剣なとこないんですよ、
はい、あのとても新鮮というか、あの、うん、本当に面白いので、
うん、
あのぜひあのやったことないなっていう方でも、
うん、
本当にあのやると本当にハマっちゃう魅力のあるものなので、ぜひあの体験していただきたいと思ってますね。
直行さんってそういうポーカーに限らずギャンブルーンってあるんですか？
ギャンブルーンはないっすね。ないっすね。
え、伊豆さんは？
ない。
ないんです。ないの？
ない、ない、本当にない。
僕全然ないんですよ、ギャンブルーン。
ない、全然、本当ギャンブルーンはない、ない、ない。
僕この間あのじゃんけんでめっちゃ勝ってて、じゃあ次買ったらジュース買って、あの買うって言ったら僕負けたので、
勝ってるんで、めっちゃ勝ってるっていうくだりがいいですね。
勝ってるんだけど、じゃあ次負けた人がジュース買うんだよって言ったら負けたので、そうなんで一気にギャンブルになると弱くなるんで、あれですね、ポーカーって結構テーブルゲームの中でも、そんなこうかけなくても、名古屋とかでもポーカーのバーがあったりとかありますもんね、うん、
そうですね、ま
あ、
はい、
あといろんなゲームが結構トランプを基本になってるゲームがあったりするんで、まあ、トランプってこう1個あれば実はババ抜きとか以外にも遊びがいっぱいできますもんね。
できますね、奥深いですね、う
ん、トランプ本とか出てましたよ、確かね、大きいのがね、
あります
ね、
うん、覚えたいです、僕もトランプのポーカーを。
頑張れ。
でとりあえずもう一回ユーさんに勝ちたいです、僕は。
なんで？
いやいや、ユーさんに勝ったら自信がつけるかなと思うんで。
いや、私はあの下っ端ですので、長野県まだまだ強い方たくさんいますので、はい。
あ
下っ端ではないけど。
下っ端ではないですよ。もうだって結構あれですよ。伊豆さん、まあいいや。いやいや、有名ですよ、伊豆さん、もうすでに。
勘弁してください。伊豆さんはいるので、本当。
そう、伊豆さんがいるので、本当に。
いろんな方が来てくれる。本当に。
多分直樹さんあれですよ、この伊豆さんを用意書しまくると多分編集の安倍さんが切ってくるんで、た絶対に。
あの本当切ってください。
切りそう本当に。まああれですね、今回のゴイタとか人狼、そして バックギャモンの3つは、まあ、新州ボトルフリマの売りとしてありまして、まあ、次回以降もなんとかこう売りになっていくだろうポーカーがあるとかですね、テキサス方でも、はいはい、他には、出店ブースのはどちらが出てたりとかっていうの分かりますか、情報的に。
出店ブース、あと、フリーマーケットの他に、はい、ブックラインガレージカフェっていう、
来ましたね、あの美味しいカフェのとこですね、
はい、カフェイケメンマスターがいる、はい、美味しいカフェ。
僕なんだかんだ言って、行けてないんですよ、まだお店の方に一回も
素敵なところなので、
新安くん、お店が定休日の日曜日に来ちゃうんで、で
今年、まあ、不謹慎な話なんですけど、祖父が亡くなったりとかして長野に行く回数は結構多かったはずなんですけど、行けないんですよね一回も
行けないね、もう定休日の時に来ちゃってるね君は。
そうなんですよ、多分この後雪に入っちゃうんでまた来年になっちゃうかもしれませんけど今回もじゃあパンとコーヒーを出される感じですかね。
そうですね、コーヒーと、まだ本決まりではないんですがランチボックスも、
う
ん、
お、いいですね、
10個くらいって言ったかな、よくくれるということなので、
うん、
食事の面でもまあ、パン、美味しいパンと、
うん、
コーヒーとを飲んでいただきながら、
うん、
まあ、ゲームをしていただけるという、
あれですね、飲食が今年の神戸のゲームマーケットでもそうだったんですけど、やっぱりこう会場のすぐ近くとかにやっぱキッチンカーがあって結構便利だったみたいなので、僕もすごく今回 の, その、前回か前回の信州ボトゲフリマ の,、そのブルーラインカフェさんのがすごい良いと思ったん で, でそれもあって、なんていうのこう、ファミリーゲームフェスティバルでもなんとかこうそういうものが置けないかっていうのも検討したことも実はあるので、うん、やっぱりなんかあった方がいいかなって話はあって、結局まあいろんな面で実現には至らなかったんですけど、やっぱり僕見ていいなと思うとこあったので、まあボードゲームとかだとこう食べたりとか汚したりとかあると思うんですけど、やっぱりこう会場から逃がさない大事なんだもんね。
大事ですね、ちょっと小腹が空いたら食べてまたもう一回ちょっとやろうかとか、
で人間お腹空いちゃうとまあいいやって言って戻ってこない場合があるんで、そこで解決できるといいですね、一番ね。
そうですね、
ランチボックス楽しみですね。
はい、僕も楽しみです。去年多分僕らは食べられないと思うんですけど楽しみなんですが、多分
食べられないね、我々、はい、は
来た方、はい、感想をお聞かせいただければ、
はい、ランチボックスをツイートしただければ直行さんが歯ぎしさ立てながらこうギリギリギリギリならこうなるほどね、はい、まあ、最初に写真撮っちゃえばですね、撮っちゃえばこう出た時に、
そうですね、はい、一番ダメなやつですね率先してやっちゃうってダメなやつです、
まあ主催だからダメですよ。
あ、いいですか。
そうですね、なんか公式アカウントでやれば多分直行さんって分かんないので大丈夫ですよ。
あ、大丈夫ですか。
そうそうそう、なるほどなるほど他にじゃあ注目のブースとかってありますかね。現在決まってるブースでもいいんですけど、
ブース紹介ですね。はい、
はい、
温泉ブックス、はい、そうですね、
あと温泉ブックス、
温泉ブックス、あ、確かあれですよね、僕お会いしたことあると思うんですけど、
あ、
古本屋さんですよ、確かね。
そうですね、うん、あるかな、あるのかな、
おちさんあったかな、
おちさん、おちさんね、僕打ち上げで会いました一回。
ああ、はい、
でフェイスブックで多分つながってるんですよ、だからなんで僕情報が入ってきて知ってます多分。
そう、
うん、
そう、今年温泉ブックスという本屋を開業、
うん、
された信州大学の学生さんでありながら、
うん、
ブックスという本屋を開業された方がいて、
すごいですよね、
はい、
うん、
その方がボードゲーム の,、
うん、
本、関係の本と、うん、あと中古の販売の本ですけど、子供向けの本用意してブックを持ってくれるということなので、
はい、
はい、まあ、小さいお子さんでも、うん、まあ、多分ですけれども、多分そういう小さいお子さん向けの本もある程度あるかと思いますし、ゲームの本って意外と売ってないじゃないですかね。
なかなかないですね、専門店にがなかったりしますもんね、うん、
そうですね、そういうのも取り揃えていただけるということなので、
はいはいはいはい、
ゲームを買う参考の一つとして、
うん、
まあ、の本見ていただいて、
うん、
それを元にゲーム買っていただけるきっかけになればいいかなと思っております。
いや、 もうなんかね、あのテキサスホールデムにしても温泉ブックさんにしても注目のブースが結構前回からこうさらにパワーアップしますね。本当に
そうなんですよ。
まだ終わってないけど来年の進化が楽しみですよ本当に。
いやまず今年が無事に終わるかどうかなので、
いやもう本当に注目というか、なんか一回覗いてみたいなというブースがやっぱ多いですね今回もね。
いやありがたいです、
はい、他にはブースの方はありますかね。
あ、じゃあ、 応募された、
そうですね、
はい、
応募で参加していただける、ブースさんを紹介させていただきます。
はい、
まず新安さんのところから。
はい
はい、
新安くんはどうなんですか今年は。
今年はですね、GSTF ではなく多分番組で出ると思います。多分
アナログゲーム、
はい、多分今夜もアナログゲームやっと多分出ると思います。はい、そっちの方が多分知名度あるんで
知名度の問題で、
はい、多分それであのね、あれですよね、直行さんと伊さんからもお願いされている、まあ、当日ですねファミリーゲームフェスティバルでやった生配信の準備を一応していきます。
わかりました。
はい、やるかどうかわかんないですけど、生で一応動画も撮れる準備はしていくつもりでいますので、はい、あとはうちの在庫を持ってきます。はい。
あ、よろしくお願いします。
お願いします。はい。
はい、お待ちしております。
はい、お願いします。
じゃあその次、名古屋の、はい、ヘムズユニバーサルゲーム
さん。ヘムズさん、なるほどね。はいはいはいはい。
昨年も参加していただいたんですけれども、
そうですね、はい、
はい、今年も来ていただけるということで、
はい、
もう巨大バオバブが来るとか来ないとか。
ああいいですね。確か湯さん確かフェスで遊んでましたよね。
はい、うん、巨大バオバブすごい面白くて、
うん、
後半ずっと遊んでました。後半というか最後10分間ぐらいずっと呼び込んでやってました勝手に。
いいですね。去年確か去年は寿司ダイスとバオバブしかなかったんですけど、今年はそれからデッドマンズドロー、スパイホール、寿司ゴート、作品も増えてるんでので、いいですね。寿司ゴーなんとか、子供向けですもんね完璧にね、あれもね、うん、
分かりやすいゲームがとても多いと思うので、もうこのイベントにも合ってるんじゃないかなと思います。
そうですね。ヘムさん結構名古屋の方でもその絵本屋さんだったりとか子供向けの、まあ、フェス以外にも子供向けのイベントに積極的にやられてるので、まあもちろんねこの親子でゲーム体験会にバッチリ合うと思いますので、活躍が去年よりも期待できるかなと思いますね。
はい。はい。そうですね。はい、じゃあ次。
はい。
ロジカルパワーさん。
はい。
はい。
ロジカルパワーさん。
ロジカルパワーさん。はい。
こちらはですね、パズル作家の高橋さんが立ち上げた、ゲーム、パズル、クイズ、謎と面白いことなら何でも創作するクリエイター集団になる予定のサークルですという紹介です。2016年2月に、
うん、
という、アブストラクトの、
はい、
ゲームを、2016年神戸で発表されているんですけれども、
はいはいはいはい、
近くの、まあ、長野県の中心地区 の、 サークルさんですね。
あ、なるほどなるほど、
はい、なのでちょっとまだお会いしたことはないんですけれども。
あ、そうなんですか。はあはあはあ、もうじゃあゲームマーケットに出てるということは実績が多分、
そうですね、
多少ないともある方ですね多分ね、
なのでパズルとかそういうのが好きな方にも、うん、結構ヒットするんじゃないかなと。
なるほど、
はい、
楽しみですね、その方も。初めてお会いするからね、多分ね。
やっぱり、緊張もしますけど、うん、楽しみの方が大きいですね。
頑張ってほしいですね、あれです、同人作家さんにはちょっと厳しいですけど、フリマは頑張ってほしいですね。
うん、そうですね、なかなか、まあ、実際、体験のブースも用意してて、
うん、
しっかりこう座って、なんていうんですかね、カウンター越しで立ってちょっと体験ではなくて、
はい、
テーブル一本丸々お貸しして、
はい、
完全に座って、体験していただけるような形になってますので、
はいはい、
全国さん、希望のあった方は、
はい、
なので、十分、こう、ゆっくり、ご自分のゲームを説明する、まあ、時間というかスペースというか、 はあると思いますね。
うんうんうん、なるほど、
はい、
じゃあ次のサークルさんをお願いします。
トイドロップさんとピクシスさん。
トイドロップさんあれですね、なんだっけ、カツカレー食ってる場合かとか、
あ、
ハイテンションリキュー
とか、
はい、そうですね、
はい、
有名ですよね本当に
噂に名高い、
ユウさん大好きな
ハイテンションリキューは、うん、名古屋できっちり買ってきまして、
あ、よかったです、はい、
はい、面白いし、あれは初心者の方、ボードゲーム、あの入りたての方はやっぱ表紙のインパクトで、
うん、
みんな惹かれるんで、
確か僕東京でゆうさんとやったよね、確かね、
すっごい面白いねあれ、
あれね、うん、東京のホラーボード前日会でやりましたかね、
やりました、うん、なんですか、負けるっていう言い方じゃないんですね、わびさびを理解して身を引くっていう、
そうそうそうそうです
ね、言い方
ですね
いいですね、大好きで、もう嬉しいです本当に、
そうですね、ファミリーゲームフェスティバルの後に信州じゃなくって、信州も出てもらってますし、あの住之江も地元出てますので、積極的に出展されてる方なので、今回信州までということで、
そうですね、楽しみですね、します。京都の方ですよね、確か。
なるほど、なるほど。
まあ、このそうですね。
なんか関西の方っぽいので、わざわざ来ていただけるという。
京都からだと長野って結構面倒くさいですか、道って。
3時間？電車3時間。新幹線特急で。
ああ、なるほどね。ちょっとかかりますね。
かなりかかる。
まあ、結構かかるとは思うんですけれども、
ですね、勝手にあれですと、あの確かトイドロップさん確かスタッフを募集してましたね、当日スタッフを募集してました、確かね、ツイートがなんか、
はいはい、してましたね、
はい、よかったらトイドロップさんのところにあのお礼も出るみたいなんで、あのあの当日手伝ってみようって方は連絡してあげてください、はい
はい、
はい、なるほどね、うん、もうちょっとサークルさんはどんなサークルさんなんですか、トイドロップさんと合同サークルさんは、
ピクシスさんは、
はい、
少々お待ちください、
はい、でもトイドロップさん来るのはいいですね、有名サークルさんが、
そうですね、うん、ありがたいです、ピクシスさんは、
はい、
七色の音という、
ほう、ゲームですか、
はい
はい、なるほど、七色
ですね、すいません、うん、全然
詳しい、いやいやいやいや
七色の音という、
子供向けですね、パッと見、
ね、ああいいですね、
とても可愛らしい、うん、あの絵柄ですね、の音符と小人と、
うん、
もう可愛らしい絵柄のカードゲーム、
おー、なるほどね、
サークルさんですね、
もう七色の小人って時点で絵本のタイトルっぽいですもんね、なんかね、もうね、
七色の音、
音か、あ、音、七色の音って時点でもうこうあれですね、絵本のタイトルっぽいんで、
なんかこう、そうですね、
期待できますね、ゲームはね、
楽しみです、
はい、はい、じゃあ、次のサークルさんお願いします、はい、
はい、
ダイモンサイコロクラブさん、
はい、ダイモンサイコロクラブさん、ヒカリさんね、
はい、
あ
の来ていただきまして、
そうですね、はい、
はい、参加していただけることになりました、
はい、確かユさんここで買ったゲームを確かめっちゃ遊んでるんですよ、確かね、
はい、エンパイアジェネシスというカードゲームは、
はい、
カードゲーム手軽と思いきや、あの結構深いところまで考える戦略性のある、
うん、
あのゲームで私らはよくやってます、はい、
なるほどね、うん、今回ね新作というかクロストークって新作も確か出てると思うので、うん、
ね、前金沢でちょっと買いそびれたので、
はい、はい、よかったらですね、はい、ダイモンサイコロクラブさんもね結構あね出展されているので、
はい、
そうですね、
精力的ですよね、あのお子さんもまだ小さいのによく来てます、いっぱいね、
お子さんをこあの連れてきますっておっしゃってました、
あ、このあそうですね、ゆさんあれですよね、確かあの金沢でお会いしてるんですよね、
金沢で、はい、お会いしまして、はい、
はあはあはあ、じゃあ楽しみですね、子供さんが遊べる場所だと思うので、
はい、はい、楽しみです、
はい、では次のサークルお願いします、
次は貝の国ボドゲ田んぼ、
あああれですね、はい、山梨、
山梨、
はい、山梨を、まあ、会というんですけれども、
うん、
そちらからあのいつもあの僕のゲーム会にも来てくださる、はい、あずさんという方いらっしゃるんですけれども、
うん、
あのその方を中心として、
はい、
あのまあ、参加してくださる、あのボードゲームの中古販売が中心に、
うん、
い ということなので、あの中古ファン、あの、うん、ゲーマーが中古を狙ってるゲーマーさんは、あの非常にあのどんなものがあるかっていうのをあの期待できるんじゃないかなと思います。
そうですね、僕も欲しい中古があればね、前回1個買ったんですけど、またちょっと欲しいなと思ってお金は貯めてるんですけどね
そうなんです、あのスタッフはとりあえず我慢してますんで、
はい、
じゃあ僕も我慢かな
だから我慢してるので、あの皆さんぜひ。
そうですよね、まあそこがね、あの親子体験会のもう一本の大きい柱がやっぱりフリマなので。
そうですね、
ですよね、う
ん、やっぱりその気になってたけど買いそびれてしまったものとか、
うん、
いたらちょっと気になってたけど絶版になってしまったとか、
うん、
そういういろんなものやっぱりあると思うんですよね皆さん。
まあね、くれぐれもあれですよね、なんていうか、こう死人が出ないようにというか押さないようにですね、
はい、
本当にね、
はい、
うん、
あの徹夜とかしないようにお願いします
徹夜とか。そう
今年は中古販売は朝一から。
あ、なるほど、うん、
あの中古販売は、会場10時半から、
うん、
あの中古販売も同時に開始しようと思ってますので。
去年は確かちょっと遅れてましたもんね。
そうですね、うん、10時くらいにしたんですけれども、
うん、
あのまあいろいろ混乱もちょっとあったので、
うん、
まあそれだったら一気にやってしまった方が、
うんうんうんうん、なるほどね、うん、みんなこう買う気できますからね、本当に中古の方はね、
はい、
うん、怖いぐらいの必殺ありますよね
初の時間はちょっとなので混雑するかなっていう、うん、その体験以外の方で会場混雑するかも、うん、知れませんけれども、あの一通りあの住むと、
うん、
それなりに体験の方も回っていくのかなと思ってるんですけれども、
それなりに、体験の方とその中古の方のブースの距離とか配慮はあるんですか今回は。
そんなにないですね。
キャパの関係上ちょっと難しいので申し訳ないです。
まあ分かれてはいるんですよ多分ね、場所的に中古は中古でまとまっている感じですよね。
まだ決まってないですね。
あ、なるほど、なるほど、
はい、あのブースさんの配置がまだ決まってないので、
うん、
そこら辺もじゃあ考えて、
はい、
これから考えていきます。
あ、なんか中古のなんかリストがあるといいですね。だからね、で、だるリストとかで、あの出店リストとかあるとよりなんかこうなんていうか計画的に行く方も増えます多分ね。
そうですね。
うん。去年の今年の名古屋かは確かリストを公開してたので、うん、あるといいかなと思いますね。
うん。
他に中古のブースはありますか？
次のサークルも、
はい。じゃあ、あのうちが誇る、
ほう、
なんですか、なんですか、行動力ナンバーワン、
あの新安くんと仲のいい、
エロい人、エロい人、
そうです、あっちこっちに顔出して、あの、
うん、
このフリマのこと、松本ゴイタルのことを宣伝しまくってくれている、あのコミュニケーション能力が非常に高い監査官さんという方がいるんですけれども、
もう監査さんね、もうね、僕はここで文句を言いたいんですけど、この間の フェスの収録生放送で不倫の話とか言い出したんで、あの人は最初にだ、生だって言ってんのに
不倫の話
そう、じゃあ新安の不倫の話から始まって、もうあれは生だって言ってんのに、こう
切れねえぞ、
そう切れねえぞって言ってくるんで、しかもあれですよね、あの聞かれたかわからないですけど、後日音声配信の時に私も聞いてなかったんで、あ、あれはありなんだって感じになりますね。
なるほど。
それくらいね、僕とね、あの仲の良い関坂さんが、
ね、はい、あのとっても親しみやすい方で、
はい、
あのその関坂さんが、
はい、
諏訪工房という、
ほう、諏訪工房、はい、
はい、長野県の、中心よりちょい南の方に諏訪という地域があるんですけれども、
はいはいはい、
はい、湖で有名な、
はい、
そちらの名前を取って諏訪工房と、
はい、
サークルさんはあの中古販売
と、
うん、
あ と、親子ゲーム会で体験したものを、
うん、
する、ブースとなっています。
はいはい、あ、じゃあ、あの新品というかはもう購入ですね多分ね、
監査官さんが独自ルートで仕入れた、
ほう、
はい、
ドブルとか、
うん、
をいろいろ闇ルートで仕入れた。
まあ、あいつは何でもありますね。
すいません。
あのお方様は何でもありますね。はい。
はい、いろんなありとあらゆる手を尽くして集めたボードゲームを。
すが監査官さんだけありますね。はい。
さすがの。
あとはあれですね、はい、金属職人さんが作った金属スタンド、カードスタンドとか。
あれ気になってるんですよ、写真見て。
はい、工房とは何かというとそこなんですけれども、安定感のある、
うん、
そしてゲーム買いに行ってもみんなと差をつけられるカードスタンドとしてですね。
わあ、いいですね。そういって数結構あるんですかね。僕もできれば欲しいんですけど、あれ
それなりに用意してると思うんですけれども、うん、
関してお手製だからね。
そうですね、本当に安定感抜群で、ドミノや、
うん、
電球杯とかそういうカードスタンドでは立てられないようなものも、
うん、
各仕様となっているので。
おすごい、
はい、
いいっすね。
そうですね、使う人のいろいろによっては非常に使い勝手のいい倒れにくいカードスタンドとなっておりますので。
ゴイタの灰とかも立つんですかね。した
ら、はい、ゴイタの
灰立つと思います。
あ、いいじゃないですか。さすがやっぱゴイタ対応してますね。
そうですね、こんなものに対応してると思います。
はい、カンサさん欲しいです。
カンサさんが欲しいのね。了解しました。
あ、いらないです、持て余します。
はい、
あと名物おじさんカンサさんと、
はい、
まだ30代なんですけど。
嘘だ、昭和ですよ、昭和30年ってことですね。
はい、新安くん、私たち2個上だから。
2個上か、そうか、まだ若いんですね、カンサさんね。毎年出ますけど、これなんか
見に来ていただければ。
はい、そうですね、サインでもらっていただければ喜んでくると思いますので。
そうですね、
は
い、サイン書いてくれると思います。
はい、
はい、
じゃあ次。
はい、次、
はい、
はい、次はつまぼく
来ました。はい、つまぼくさん、
はい、伝説の男、
伝説のスーパー店長。
スーパー店長。
はい、
漬物の隣にボードゲームというでおなじみの、
はい、
の伝説の店長、群馬と長野県の架け橋となっている、
はい、
渋さん、
はい、確か前回のインタビューでは購入したら売るという無限回路をさまうって方ですよね。
そうとね、自分のお店、うん、はい、ね、渋さんスーパーマーケットを群馬県嬬恋村というところで経営していらっしゃるんですけど、
はい、
趣味が高じて、
はい
はい、漬物の隣にボードゲーム売ってるという。
すごいですよね。結構僕写真リツイートしてとか見てるんですけど、ラインナップが結構しっかりしてますよね。
そう、やっぱりそのやっぱフリークが選んだ一品が。
そうですよね、なんかうちの名古屋とかに東急ハンズにあるんですけど、ライト層向けのゲームやっぱ多いですよ、有名ゲームとかが、
はい、
まあ、カタンとかもとか、まあ、ゴビルポーカーとか多いんですけど、それとまたちょっと一線をなんか引くような感じですね、ラインナップがあれ見ると。
はい、
はい、
うん、それ置くか。あれね、
ぜひ当日インタビューしてあげてください、渋さんは。
もちろんします。はい、渋さんは、渋さんだけで1時間取れます、僕。
渋さん1時間取れるよ。
渋さんね、前回の僕打ち上げの時にもういいって言われたんで、私最後に。
話し合うからね。
そうですね、
似た者同士だから。
渋さん、今回奥さんは、奥さんと一緒に行くんですかね。
あ、来てくれるんじゃないですかね。まだ分かんないですけど。
残念ってことは、ボードゲームフリーマンの時はスーパーに行っても渋さんいないと。
はい、いないです。
なるほど、はい、
長野県塩尻市に来てください。
はい、わかりました。ね、僕確か唯一買った中古が渋さんのとこなので。
そうなの。
前回リフトイットをかなり安く売ってもらったので。
今回の渋さんの中古は、
はい、
渋さん枠攻めてるというか、
ほう、
みんな気になってやりたいけれどもまだ未開封の厳選した50個ほどっていう。
ほどって、ほどって。
厳選したこの矛盾を抱えてるんですけど、自分がちょっと気になってやりたいと思っているというものだけど未開封っていうものを、
はい、厳選
という。
あれですよね、気になってるけどやっぱりこう売り切れちゃうダメだからとりあえず買っとこうっていう話だったもんね。
なんかそういう、うん、本当にいやこれつまんねえなとかそういうことでもなく、
うん、
厳選した中古というか
厳選した未開封ですね
という、うん、はい。
でも全然未開封だったらあれですね、中古じゃないですもんね。
中古じゃないですね。
新古ですね、
新古、まあ、もちろん中古のものも混じってると思うんですけれども、
うん、ぜひじゃあまた今年もですね、終わりがけに渋さんのところに残っているゲームを買おうと思います。
はい、
ぜひお願いします。
かな、
かな、
あとは、
うん、
はい、じゃあその次、
はい、
はい、次はですね、
はい、
夕日の土建屋さん、
あ、土建屋さん、はい、
はい、
名前は、はい、
非常にあの親しくさせていただいてます。
はい、
あの中村さんと水さん、
はいはいはい、
2人がトップですかね。
そうですね、
トップで、はい、あのやっている、はい、創作サークルさんですね。
うん、
はい、今回はあの作品自体はあの、新作はないんですけれども、
はい、
サークルの宣伝として、参加していただいてます。長野県塩尻市で活躍している、本当に地元で活躍していただいている、
長野を代表されるというか地元サークさんですもんね、うん、
そうですね、
うん、
はい、
なるほど、はい、
もう一方、
はい、あともう一方、はい、エグッストゲームズ、
はい、
はい、
チャーリーだ
チャーリーです、
チャーリー、はい、
はい、チャーリー新しいゲームを考えてくれているので、
そうそうそう、僕チャーリーのフェイスブック見てずっと気になってたんです、あのゲーム、
そうなんです、いろいろ、うん、あのアイディアがどんどんいろいろ溢れてくるようで、
うん、
はい、そういうのもいろいろ考えているようなので、
エグジストゲームさんはさっき、ね、前回のブラッド&フォーチューもそうですけど、とにかくアートワークがいい、
そうですねあのチャーリー自体も、
うん、
あのデザイン、
うん、
非常に得意で、うん、あのもともとこう、まあ、あの4コマ漫画を書いて新聞に書いていたりとかするような、
はいはいはいはい、
はい、あのぜひあの本当にあのなんていうんですかね、クオリティの高いものを用意してくると思うので、
うん、ですね、イグジストゲームさんとしては、ボトゲフリーマー初出店ですもんね。
ってなりますね、
去年、うん、そうですね、出してないんで、
実際は、はい、去年はですね自宅でできたお芋を売ってました
ああ、だそうですねあ、そう、
芋売ってたね、気がついたら売り切れちゃってましたね、
はい、僕の知らないところでお芋を売っていたチャーリー、
それはあのね、直行さん的にマージンもらえたんですよね、ブース料もらえないと勝手に芋売ったら
まあ芋を買えるフリーマーケットは多分他にはないと、
まあ、長野っぽいです、なんかね、農作物が長野っぽいです、なんかね、
そうですね、
はい、あれですかね、僕あのさっきのナスケンさんの話にもあるんですけど、僕チャーリーのに会ってから、僕チャーリー実は確かなんかね、旅行機かなんか出してますよね、チャーリー確か、
はい、出してます、
あ、
はい、
僕持ってます、あれ買いました
自転車で、
そうそう、僕あれ買って読みましたよ、ちゃんと
本当
すごい方ですね、
ねえ、すごいですよね、本当ので、確か飯さんと僕の同級生ですもんね
誕生日が全く同じ、
嘘、そうなんですか、
本当1979年9月20日、
一緒なんですか、そうなんだ、
はい、
あら、偶然、
偶然、こうも違う人生をとかですね、本当にね、
そんなすごい人と誕生日一緒って、私何やってたんだろうと、
本当
自問自答しました、はい、
僕ヘムズの内藤さんと一緒ですよ、誕生日確か、
嘘、
うん、一緒一緒一緒、
じゃあ、はい、じゃあその辺も、じゃあ内藤さんとお話しした時に、はい、
はい、あります、はい、一緒ですよ、一緒で、ちょうど10違うんで年齢が、
内藤さん若い、
若いっすよ、
26、
こんなもんかな、はい、多分、はい、うん、76です、まだ若いっすよ、中田さん、本当に名古屋のホープなんで、彼は
それ若いですね、
若いっすよ、まだ30までは失敗できるんで、本当にまだまだ全然頑張ってもらえる名古屋は本当に内藤さんは、
いや、
は
い、すごい、知らなかった、うん、確かにでも見た目若いなと思ったんですけど、
うん、若いです、全然若いです、本当に、はい、そんなとこですかね、サークルさんはまだありますか、
はい、
出店予定しているのは
以
上になります、
はい、はい、じゃあ出店部紹介でしたけど、まあ、その他何かこういうところに注目をしてほしいなとかっていうことはありますかね、イベント的に
注目、 あのスタッフのテンパり具合
え、今回野菜は売ったんです。野菜は売ったんですか。野菜は
ないですね。
野菜ないですか。ギリラ的にまたチャーリーが芋を持ってるみたいですね。
はい、で野菜はないです。
ないですか。あ、残念。うーん、
あ、そうですね、ないっす。あとやっぱりそのまあ、まあ、僕のとこのその僕の、イベントの、まあ、特色としてやっぱりその体験してもらって買う、うん、その気に入ったものを買ってもらえるっていうのが一番の特色だと思うんですよね。うん、サークルさんここであの自分のところのものを説明して、でそれで買うっていうイベントはあると思うんですけれども、
はいはいはい、
うん、本当にあの一般流通してるあの子供向けのゲームを体験して、うん、それで気に入ったものを買ってもらうっていうイベントは、
うん、
他にはないイベントだと思うんですよね。
そうですね、やっぱり僕も名古屋で、あの物販込みのイベントもやってるんですけど、そのボードゲームを始めるっていうことに対してどこでやるの、誰がやるのっていうのハードルは1個あると思うんですよね。でそういうゲームさん もちろんポップさんもそうですけど、名古屋とかでもいろんなサークルやバーがある、バーとかでゲームはできるんですけど、そこからそこでまた購入ってなってくるともう1個ハードルが高いんですよね。うん、時にじゃあ通販でとかもそうですけど、目の前ですぐ買えるっていうのはやっぱりあのイベントの特色として、あのゲームをやってない人ほどあのありがたいもんですよ多分ね。
そうね、うん、そういう人ほどぜひあの足運んでいただきたいと思いますね。
はいはいはいはい、なるほどなるほど。うーん、そんなとこですかね、あの情報としては。
はい
はい、はい、じゃあですね、はい、以上の情報をもちまして、じゃあこの新州ボドゲフリマ&親子でゲーム体験会はいつどこであるのかっていうことはですね、つるっと、開催日、場所、開催時間の紹介をお願いします。
はい、2016新州ボドゲフリマ&親子でゲーム体験会、日時は、平成28年9月の17日土曜日です。
はい、
時間は、10時半から会場、閉会は16時となっております。
はい、
中古の販売も10時半から、すべてのイベント10時半から行います。はい、場所は長野県塩尻市、
はい、
塩尻市市民交流センターエンパーク、
はい、
公共施設になります。
はい、
何階ですか。
3階です。
はい、3階。
アクセスを簡単に説明させていただきますけれども、
はい、
お車でお越しの方は、
はい、
長野自動車道塩尻インターから約10分です。
はい、
はい、ナビ設定していただければ確実に着くと思います。
はい、
はい、無料の駐車場というんですかね、6時間まで、チケットを処理すると無料になる駐車場があります。
はい、
なのであの駐車料金についてはあの心配、しなくても大丈夫だと思います。
そうですね、はい、
あと電車でお越しの方、
はい、
長野、塩尻市にあります塩尻駅というのがあるんですけども、
はい、
東京からだと中央
東線、あずさで、止まります。
はい、新宿からおおよそ2時間半ぐらい、特急あずさという、電車が止まります。名古屋方面から、
はい、特急信濃が2時間で、ジャスト2時間で来れま す、
中央西線という線になるんですけれども、特急信濃が2時間で、着く、非常にアクセスの良い、ところとなっております。この塩尻駅下車して東口、正面口となるんですけれども、
はい、
そこが徒歩8分ほどになります。
うーん、近いですね、駅からも。
そうですね、あのアクセス非常にいいです。
なるほど。
次に、
そんなもん
そんなもんですか。
はい、
はい、あと はい、ホームページあります。
はい、
こちらって、
はい、URL 読み上げた方がいいですかね。
あ、どうぞ。はい、
はい、URL は、
はい、
http コロン
コロン、はい、
スラッシュ、SHINYUGAME 信州
ですね。信
州、
はい、
16、
はい、
BLOG.JP スラッシュです、信州ボドゲフリマって検索すると、
はい、
今年のものじゃなくて昨年のものがヒットするかと思うので、
はい、さっき見たヒットしました僕も。
今年のはちょっとうまくヒットしないんですが、
はい、
信州ボドゲフリマ2016っていう2016の単語を入れていただければ多分出てくると思います。
なるほど、はい、
昨年のところからもリンクが貼ってあるので、
はい
はい、何かしらをたどっていただけるとその2016年のページにたどり着けるかと思います。ちょっとお手間なんですが。
いえいえ、はいですね、まあ、検索して、タイトルを検索いただければ、
はい、
何らかぶつかると思いますので2016を入れれば確実ですもんね、うん、
はい、
はい、
あとは今年は公式ツイッターもありますので。
お、来た、はい、
信州ボドゲフリマの委員会でしたっけ、
はい、はい、実行委員会という、
はい、
はい、信州ボドゲフリマ実行委員会というツイッターアカウントがあります。そちらの方で、
はい、
ハッシュタグもつけて情報発信をしておりますので、
はい
はい、ぜひフォローしていただければと思います。
はい、フォローしました、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、
はい、じゃあ一応、情報はそんなところですかね。
はい、
はい、じゃあちょっとエンディングに移りますので一回ちょっと、切りますね。はい、
はい、
はい、じゃあ、今回はですね2016、信州ボドゲフリマ&親子でゲーム体験会の、告知会ということでした、はい、お疲れ様でした。スカイプ収録でちょっと普段ね、ちょっとやりづらい中でしたけどどうでしたか収録の方は。
緊張しました。
あ、そうですか、
はい、
そんな感じには見えなかったですけど2位ったいか
緊張してるね。してます。
してますか。本当ですか。大丈夫ですか。
してますよ。
いやいやいや。伊豆さんどうですか。伊豆さんもう準レギュラーですもんね。
いやいや、伊豆さんは今日は直行さんも盛り立てるので控えめに。はい。
いやいやいや、伊豆さんも結構ねこの番組出てもらってるんでありがたいことです本当に。
ね。でも
さすがの準レギュラー。
とりあえず。
はい。
はい、とりあえず個人的には新安子本当に生放送やるのですか当日。
一応準備はします。はい、
はい、
準備して、配信環境とかもあるので無理な場合は動画も撮れますよっていう状態にします多分。
なかなかごちゃごちゃしてると思うので。
はいはいはい、まあそれはそれで、荷物持ってくのは一緒なのでって話をしたので、まあしていこうかなってはしてたので、なければ音声だけだったら本当にこの音声機とマイクだけいいので、
はい、
まあ、その辺は足立がさんが編集の足立さんが当日やってみてってことですね。
はい、
はい、
ちょっと不安なんですが、
はい、はい、なんで電源が取れるとこがいいですよければ。
電源、はい、
はい、
電源あるかな、
はい、あればお願いします。というわけでですね、9月17日ですね、
はい、
はい、庄尻市エンパークの方で2016信州ボドゲフリマの親子でゲーム体験会が開催されますが、その他何か伊豆さんと直行さん告知があれば。
ポップの告知もどうですか。
はい、
はい、
そもそもの当サークル、松本市ボードゲームサークルポップという。
はい、ポップさん、はい、
はい、そこで参加している方をほとんどスタッフに、指名し無理やり、はい、
無理やり、ね、心よく。
いや、俺は拉致するよ。
ああ、なるほどね。はい。
そのサークルが、あります。
はい、
はい、9月は例会はないんですが、
はい、
10の、2日オア3日
ですね。はい、
はい、
10月の2日と3日ですか。
違いますね。伊豆は今調べてくれております。
はいはいはい、
とりあえずそのあたりで、
はい、そのあたりなんです。
一応まあ今回はフリマがあるということで例会はないって感じなんですかね。
例会はそうですね、フリマがあるので例会ないんですけれども、
また10月にもイベントがあるっていう感じですかね。
そう、
10月2日の日曜日、はい、
に、例会があります。
はい、よかったです。はい、10月2日日曜日、場所は一緒ですか。
場所は一緒です。
はい、長野県内の方になってしまうかもしれないですけど、まあ、フリマで来ていただいて、よければポップさんの方にもぜひね、10月2日場所も一緒ですので。
はい、
はい、重要なこと今思い出しました。
はい、はい、
はい、いいですか。
はい、
9月17日に、ボードゲームフリマの次の日。
はいはいはい、
はい、
大事
大事、
大事。
通常のその高野祭ボードゲームフリマの高野祭という名をかざしまして、
はい、
通常のゲーム会があります。
お、はい、
はい、
場所は
これはですね、松本ゴイタロの主催で、
ほう、
熱い男監査さんがですね、
よく名前出ますね今回、
熱い男監査さんが長野県に3連休の1日目長野県に来ていただいて、
はい、
1日楽しんでいただいて、
はい、
一泊して、その次の日は、
はい、
俺たちと遊ぼうぜと。
ああ、なるほど、いいですね。はい。
方も、まあ、もちろんスタッフも、多分ヘロヘロで遊んでないので、
はい、
ヘロに癒される、ヘロヘロの場合、癒されるのはゲームだと。
なるほどね、はいはい。
はい、で、長野県のこの人たちと、ぜひ、県外から来た方も遊びませんかと。
はい。
ぜひ長野県満喫してゲーマーと交流を持っていただきたいという 思いで会場を取ってあります。
場所はエンパークですか。
エンパークです。
エンパークの、はい、会議室304-305という会議室があるんですけれども、うんうん、
定員としては何人ぐらいなんですか。
3,40人は、はい、
40人くらいはいけると思います。います。
じゃあまあ十分ですね、人数的には。
はい、
なので予約はもちろんなしで、
うん、はい、あれですか、フリマ来ない方でも OK なんか、その
OK です、 OK です、
どなたでも OK です。
はい、
はい、なので、
はい、
ぜひともそれも含めて、
はい、
秋の信州を堪能していただければなと
ね。ご都合のつく方は3連休なんでね、一泊していただいて。
そうです、そうです、
まあ、地方なのでやっぱ日帰りだと忙しいかとも思いますので。
そうですね、はいはいはい、う
ん、でも、ね、美味しいものいっぱいありますし、
はい、
ブドウ狩りの季節という。
なるほど、いいですね、はい、ブドウ
の産地なので、
うん、
はい、そういうのもありますので。
塩尻って何が名産なんですか。
ブドウですね、ワイナリーが、
うん、
いくつか五一ワイン、品のワインとあってですね。
ああ、そうなんですか。へえ、ま
あ、サミットに出されたんですよね。
出されたんですかね、
多分出されたんじゃないかなって。
あ、最近の伊勢の
この前の伊勢の今中堅のワインいくつか選ばれていますので、
じゃあそのワインを楽しめることもできる
よー
と
かね、はい、はい、うん、
し、非常に文化のある、少し行くと木曽の奈良とか、うん、現存する日本で現存する5つ今5つになったのかな、
うん、5
つの中のお城の松本城とかですね、
うん、ああ、そうですね、松本城、はい、う
ん、少し足を運んでいただければ、非常に歴史と文化と美味しいものと、うん、いろいろございますので。
あれですよね、サーダーマルのやつで今ね、上田が大変なことだったらしいので。
はい、
上田すごいですね。
いや、長野はね、フリマも含めて、ね、タイガも含めてですね、注目のスポットだと思いますので、この際ね、秋の観光地としてね、長野に遊びに行くついででもいいので、こうフリマの方に参加ね、メインでもいいですし、もちろんね、
はい、
参加していただければと思います。で、今回ね、昨年に引き続きまして、この前日の事前の収録をうちの番組でやらせてもらってありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
まあ、来年もね、番組が続けばぜひやりますので。
続けばね
続く
いいですね、じゃん。
そんなことないけどね、落ち着いただけかな、いろいろと。頑張って更新してる方ですけどね。
うん、多分更新してるとは思うけど、うん、
すごいですよ。う
ん、何ですか、もうってなん。
もうね、頑張ってって感じ。
頑張ります。
はい、もうなんか新安くんはもう遠いところに行っちゃったんで。
嘘。
本当本当。
行ってないですよ。
頑張ってください。
どこ行ったんですか僕。
雲の上の人になってしまいましたので。
死んでるじゃないですかそこ。
私は忘れた頃にまたせんべい食いながら出ます。
あ、はい、じゃあまた出てください。僕の身内も、ま、結婚する予定がないんで多分来ないと思うんで、ゆずさんが。
はい、
はい、なるほどね。はい、じゃあ今回本当ありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあまた新安くん来月。
はい、よろしくお願いします。はい、ですね、この番組の、お便りはですね、ツイッターのアカウントの、あなげないでいただくか、まあ、ホームページもありますので、ブログで番組名検索いただければ、専用メールや、ブログの記事のコメントでも OK なので、リプライ等も募集しております。iTunes でも登録してますので、iTunes の方でも聞いてくださいということで、今回のゲストはですね、2016新種ブギフリマ&親子ゲーム体験会の実行委員会ですよね。
はい。
うん、実行委員会からですね、直行さんと伊豆の振り子さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それではですね、最後、エンディングの挨拶って分かりますか？大丈夫ですか？
なんだっけ、知らない。
あ、マジですか。僕が一緒に、
ちゃおちゃおだっけ、ちゃおちゃお、
ちゃおちゃおちゃおちゃおちゃおちゃおちゃおちゃおちゃおちゃおちゃお、怒れる、あれ丸しいちゃおちゃおだからダメです。まあ、軍内で終わりますんで、せーのって言ったら軍内で終わりますんで、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、それではせーの、グッナイ、
グッ
ナイ、はい。